皆さん、献金という言葉を聞くと一番最初の反応は何ですか？気持ち的には献金と聞くとどう思いますか？私たちはあまり献金について話さないんですね。もちろん私も安牧師もそうですけれども、いろんな人が誤解しないためには、ね、私たちがこのいろんないつもお金の話をしていると、教会がお金ばっかり考えているとかと思ってしまうと、ね、もちろんそれがよろしくないし、しかしですね、ある人がイエス様のすべての教えを分析したら、教えの7分の1はお金とその物質的なものに対する態度とか、まあ、結局そのことについてその7分の1のだったそうですね。だからそれがイエス様のすべての教えを分析したら7分の1はそのことですね。考えると私たちが同じ割合にしたら、まあ、2ヶ月1回でもそのようなメッセージをやるべきですね、まあ、イエス様と同じ割合であれば。まあ、今日はこの旧約聖書のこの第一歴代史の29章ですね、この一番最後の第一歴代史の一番最後の29章、先週ヤスさんが神殿が建てる時に移って第二歴代史に入りましたんですね。そしてダビデがこのすごくその神の見えの中に住みたかった、ソロモンがその家を建てたんだけどダビデがその中に住みたかったと、本当に前週とても大事なことをいっぱい聞きました。そして今先週私たちが普通は先週の聖書の箇所に基づいてメッセージをするんですけれども、その聖書の通読は先週ちょうどこの第一歴代史の最後の方でしたね。だから29章はその時で、前に私もその29章を見たらすごく印象を受けたのは、この彼がこの神殿を建てるためにその心の姿勢、その態度がものすごくその印象的だったんですね。これが今回は神様がそのことについて話してほしいと思いました。私たちの教会は普段はそんなに、ね、献金についてあまりメッセージがとても少ないんですね。まあ、本当に年1回か2回ぐらいあるかないかぐらいだと思いますけども、でもお金に関することが私たちの毎日の生活の中で、例えば普通の人が起きている時間が16時間ぐらいだったら、まあ、少なくともその16時間の8時間が半分はまあ大体仕事をしているんですね。だからそうするとお金を得るために、まあ、起きている時間の半分ぐらいは、まあ、週末除いたらそのお金を得るために、だから私たちの人生の大きな分野がやっぱりそのお金とか仕事に関わりがあります。だからこの献金について話すと一緒に考えることがやっぱりとても大切ですね。まあ、今日もそのこれからこの捧げる時にどういう姿勢で捧げるのかとか、それについて一緒に考えたいんですけども、でも今日この献金について話している理由は教会がお金が必要だという理由ではないんですね。今はもう十分神様がその皆さんを通して、私たち皆を通して与えられているし、私たちの必要性が全部満たされているんですけども、でも神の御国のことを考えると、私たちがこれからこの全ての日本人にこの御言葉を伝えたい、イエス様の愛を分かち合いたい、全ての日本人が罪が許されて永遠の命を与えられたいから、それを考えると後でこの私たちもそのお金と捧げ物のことに関して正しい考え方と行動がなければ、自分もその分祝福が受けられない。だからやっぱりこのことについてきちんと聖書は何を教えているのか学ぶことはとても大切です。本当に一人一人の祝福のためですね。 皆さん分かるように私たちの教会は一生涯ここでメンバーであっても強制的な献金は一切ないんですね。誰もあなたがこのいくらあげているのか誰も分からないし、全部その自発的で全部全ての献金は自由です。この、それは一応この一緒にそのテーマについてちょっと考えて、今度皆さんこのダビデの、姿勢について、まずこのダビデの、神の国とダビデの時の 国の違いをちょっとご一緒に考えたいんですけども、まず第一歴代史の29章の10節から12節ですね。この3節をちょっと皆さんスクリーンを見てください。ダビデは全集団の火の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父イスラエルの神主よ、あなたはとこしえからとこしえまで褒むべきかな。主よ、偉大さと力と栄えと栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。すべて神様のものですね。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭としてあがむべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ力づけられるのです。これがちょうどダビデが神殿のために一生懸命その神殿を建てるために一生懸命用意してたんですね。皆さん覚えていると思いますけども、ダビデがこの神殿を建ちたかったんだけども、でも神様が、いや、あなたは多くの戦争を行って多くの血を流したから、あなたはこの神殿を建つことはできない、だからあなたの息子が建ちます。だからダビデがこの神殿を建てることできなかったんですけども、でも一生懸命そのために用意してたんです。そしてもう材料もこの必要なものも全部備えて、また働き人も全部備えて、もうずっと長い間もうダビデが、神様が多くの勝利を与えたので、多くの国々が攻めに来たら、ダビデとそのイスラエルの軍が大きな勝利を得て、だから分取り物も多くて、もうどんどんどんどん金と銀が増えて、それでダビデがその神の神殿のためにずっと蓄えたんですね。ずっと全部準備しました。そして今はこのちょうどその準備ができ終わったら、ダビデがこのように神様にこのみんな集まって、そしてここでこの賛美をするんですね。そして主よ、王国もあなたのものです。ダビデがイスラエルの2番目の王様だったんですね。約ダビデがちょうどイエス様が生まれる1000年前の王様でした。だからキリストが生まれる1000年前にイスラエルの王だった。だから今から遡ると3000年前の王様だったんですね。そして素晴らしい国を作って、ソロモンとダビデとソロモンの時代はイスラエルの国が一番栄えた、黄金時代と呼ばれているこの一番栄えた時期だった。そしてでもダビデはその王国は彼のものではないんですね。王国もあなたのものです。あなたはこの十節に書いてあるように、あなたは常しえから常しえまで褒むべきかな。だからダビデは本当にこの王国は神様の国だ、神の国です。だから私たちの王国ではない、神様のものです。ただ皆さん、この旧約聖書の時代の御国と新約聖書の時代の御国は大きな違いがありますね。あの時はもう将来はこのダビデの子孫であるイエス・キリストが来て、最終的な形で御国を立つんですけども、でもここはまだその物質的な王国だったんですね。ちょっとここで比べるためには、皆さんどうぞスクリーンを見てください。このイスラエルの王国は、王様はダビデとその子孫となりましたですね。あとででも現在その神の国は、ダビデの子孫である主イエス様がこの今の御国の王様です。そしてこの時は このダビデの時は目に見える物質的な王国でした。だから戦争も必要だった、自分の国を敵から守る必要があった、肉体の敵もいました。でも今は目に見えない霊的な王国ですから、だから今は目に見える敵はないんですね。全ての敵は目に見えない、その悪霊とか悪魔ですけども、聖書には私たちの戦いは血肉に対するものではない、だから全てこの目に見えない敵だけです。でも将来はまた物質的なものになるんですね。このイエス様が帰ってきてエルサレムから全世界を本当に目に見える形で支配するようになりますから、だから将来はもう一度物質的なものになります。まあこのイスラエルの王国は一時的だったんですけども、キリストの王国は本当に永遠に続く。まあイスラエルの王国は神の国としてはもちろん永遠に続くんだけども、でもこの形は一時的だったんですね。でも神の国、このキリストが王様としての形はもう永遠に続くですから、天と地が新しく作られ、そしてこの永遠にその王国が続きます。だから旧約聖書の王国と新約聖書の王国はいろんな意味は違い、同じ神の国ですけど、神の支配が、ただ時は本当にイスラエルという小さな国だけで、まあ、モデル国として神様が作ってたんです。だからイスラエルがもう全世界に見せるために、あなたは誠の神様に従えば賢い民族となって、素晴らしい法律があって、本当に正義が行われて、みんな幸せで生活できるよということが、イスラエルという小さな王国を通して全世界に見せようとしたんです。でも残念ながらね、ユダヤ人がたくさんの失敗をしてしまったので、時々だけそれが本当にその役割を果たすことができました。でもある王様たちが本当に素晴らしく、それも神の国としてその生き方もありました。じゃあ次一緒に考えたいのは、このダビデ王と国民はこの神殿の建設のために喜んで捧げた。じゃあ今度の聖書の箇所ちょっと皆さん見てください。この第一歴代史の29章3節から5節、その上、私は私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、私の宝としていた金銀を私の神の宮のために捧げた。家々の壁に、この家々というと、この神殿の建物という意味ですね。神殿のいろんな建物の壁に着せるため、オフルの金の中から金3000タレントと聖銀7000タレントを、金は後でちょっとこのタレントはいくらであるかちょっと見せますけども、金は製品の金製品のため、銀は銀製品のために、また全て職人の手による仕事のために捧げた。そこで今日誰か自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げるものはないだろうか。このダビデと、あとでダビデがもうずっと用意してたんですけども、でもちょうど彼が死ぬちょっと前に、まあ、今までずっと用意したこと以外、これを捧げたんですね。ちょっとその量が皆さんちょっと驚くんです。ちょっと見てください。ダビデ、あとで、カッコはリーダーたちですね。金は3000タレントは、いく100トン。すごいでしょ。あまり考えられないね。この前キリストさんたちがこのハニムーンの時に伊豆の昔あったこの金庫、僕は日本は昔金庫あったのは知らなかったんだけど、でも伊豆にはねその金庫があって、そこで250キロ の金の塊があるんですね。で何億円の価値があって、まあ、それ博物館の資料館、その金庫の資料館なんですけど、何3億か分からないけど、すごい値段だったんだけど、それがただ25キロだったんですね。でも25キロの塊があまり見ないでしょ、普通は。25キロの金、でもそれが資料館の中にあるそうですけども、彼が見てきたそうです。でもこれが100トン、すごい。後でこの銀は240トンね、まあ、ダビデだけで100トン、リードたちが170、あとで銀は240と345。 トーンですけども、でもすごいね、本当に量があまり私たちが理解できないぐらい。でもある話を聞いたら、このソロモンが建てた神殿は世界一の、お金が高いものだったそうですね。そのなんていうの、そのスペース的にはこのサイズに応じてあんまりも金と銀が多かったから、だからすごい価値だったみたい。いろんな宝石もいろんなことだから、だから本当にすごいものでしたね。まあ、本当にそこまでダビデがこの神様に対するそういう情熱を表しているんですね。あとでこのリーダーたちも、ダビデがまずこの文を挙げて、リーダーたちがこの後でリーダーたちもこの聖堂と鉄とかいろんなこともあと宝石とかいっぱい捧げたんですね。そしてダビデがみんな喜んで捧げていることを見て、ダビデもすごく喜んでたんですね。そしてこう彼が書くんですね、29章の9節と14節はこう書いてあります。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。そして14節にちょっと飛んで、誠に私は何者なのでしょう、私の民は何者なのでしょう、このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、全てはあなたから出たものであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたに過ぎません。すごいね。僕はこれ読んだ時は、おお、素晴らしい姿勢で、もうダビデがこんなにね、金だけで100トン個人的にあげたのに、まあ、そこまでのお金持ちだったけど、あまりでもそこまでやっぱり多くの戦争があって、多くの分取り物があって、それでどんどんどんどんお金が貯まってたんですけども、でもやっぱり全てはあなたから出たものであり、だから私たちがただあなたに返してるだけです。全部あなたのものだと、やっぱりすごい美しい心の態度ですね。そしてまたこれがダビデの最後その祈ることですね。まあ、今日皆さんこのメッセージの最後の後半の部分がこの皆さんのプリントの3番目のポイントで、捧げる時の大きな大事な姿勢です。この4つの大事な姿勢を今この箇所から一緒に考えたいんですね。今日特に第一歴代史の29章と、あとで献金について新約聖書の中では一番まとめて教えがあるのは第2コリントの8章と9章ですね。第2コリントの8章と9章が一番細かく献金について書いてあります。あそこは神様がずっとパウロを通してユダヤにエルサレムに行った貧しい人たちのために献金を募ったんですね。いろんな異邦人の教会、例えばコリントとかいろんな教会がもっとお金持ちの人たちがいっぱいいたんだけども、でもユダヤのとエルサレムのところが飢饉があり、いろんな迫害とかがあって、みんなすごく貧しくなった。だからいろんな異邦人の教会からその献金を募ったんですね。まあ、そこからちょっと私たちも少し学びたいんですけども、じゃあ第一の心の姿勢は、皆さんどうぞスクリーンを見てください。まず自分を主イエスに再献身する。まあ、この皆さんはこのイエス様を受け入れた時に献身しましたんですね。イエス様を主として受け入れたので、だから自分が献身した。実はね、私が時々誰かがね、あの人は献身して神学校に行ったというと、僕はいつも困りますね。なぜかというと、みんな献身してあるはずだから、進学行く人たちだけじゃなくてね、私が献身してトヨタで働いています。それは私の使命であって、そこで私が御国を広げようとします。トヨタの働きは神が私をそこに導いて、それが今私の使命です。でそこで私がこの御国を広げる役割があります。 だからクリスチャンが献身してあります。だからクリスチャンです。クリスチャンになるためには献身しました。ローマの10章9節と9節と10節はこう書いてあります。あなたはこの口で、あなたの心で神がキリストを地上の中から蘇ったことを信じるなら、そして自分の口でキリストは主であると告白するなら、あなたは救われますと書いてありますね。だから私が信じて、あ、イエス様、あなたは私の主ですと告白したら、もうクリスチャンです。だからもう献身しましたね。イエス様が私の主です。だからクリスチャンはみんな献身してある。そして自分の献身のためには生きているから、だから牧師になっても宣教師になっても、エンジニアになっても、スポーツマンになっても、どんな働きでも大切なのは、これが私がクリストのために行っているんですね。だからそれは私の使命です。だから神様がどんな仕事でもそこであなたを用いたい。だからそれはあなたの使命です。皆さん、もちろん仕事以外ね、この会社の仕事以外他の使命もあると思います。例えばこの特にその子どものミニストリーを行いたい、また音楽を通して神様の栄光を表したいから、だからゴスプルというミニストリーを通してとか、他の音楽の活動を通して、例えばこの、まあ、毎日サラリーマンであっても、でも同時に音楽のミニストリーも行っているとかね、まあ、いろいろな使命があります。ただどんな仕事でも神様から与えられているものであれば、神様の導きであなたはそこで働いているなら、それはあなたの使命ですね。それはあなたの神様へのための、だから聖書にもエペソとかコロサイに書いてありますけども、その奴隷でさえ全てあなたが行っていることを主のために行いなさいと言っているんですね。人々を喜ばすじゃなくて、神のために行いなさいと言っているんです。だから、まあ、それがね、エンジニアでもみんなそうです。だから献身は、ただですね、やっぱり人間がこの自己中心の傾向が強いから、だから時々ね、また自分がこの献身したのに、だんだんまた自分中心になりがちですから、だから日々改めてその再献身ですね。だから僕も毎朝、今日もイエス様、あなたに私の体、魂、霊を全てあなたに捧げます。だからこの第一歴代史 の, 29の5は、まあ、彼がこのような献身的な考え方で全て神様にその捧げましょうということだった。この第二コリントの8章、これ全部読まないんですけども、ここでこの献金のために話しているんですね。そしてパウロが特にそのマケドニアの諸教会が一生懸命準備して、ここに書いてあるように彼らがとても貧しかったんだけれども、一生懸命このユダヤのクリスチャンのために捧げようとしたんですね。この4節と5節を読みます。生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。だから私たちもそのために献金したい、その生徒たち、このエルサレムに住んでいるこのクリスチャンたちのために私たちもあげたいと言ったんですね。そして5節、そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。だから献金した時にはまず自分自身を主に捧げた。だから日曜日の献金の時も、まあ、毎月のその10分の1の献金でも、どんな献金でも私がまず自分自身をイエス様に捧げてるんですね。それから導かれた通りに献金する。だから自分を改めて献身する。皆さん前には皆さんがこのガラテの2章20節を暗記するように一生懸命皆さんに勧めたんですけども、まだ暗記していますか？まだ言えますか？ よければまだ暗記してない人たちはどうぞ見てください。でも一緒に言いたいと思いますから、もしまだ暗記してない人はどうぞ読んでください。今このガラテ2章20節、はい、じゃあちょっともう一回言いましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私に生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アメン。私は十字架につけられた。だから古い自分がもう死んだ。今私でもなくてキリストがこの中に生きておられるから、だから今日も献身します。イエスも私でもなくて、あなたが私を通して今日生きていてください。それが日々の献身ですね。改めて献身する。2番目の姿勢はここではっきり書いてあるんですけども、喜んで誠実な心で捧げる。まあ、ここは29章のとても印象的な9節があります。で、皆さんどうぞスクリーンを見てください。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。そしてもう一回この14節もう一回読みたいんですけども、誠に私は、これがダビデの祈りですね。誠に私は何者なのでしょう、私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たものであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたにすぎません。そして有名な第2コリントの箇所も、皆さんどうぞスクリーンを見てください。第2コリントの9の6から7、今日は特にこの第2コリント8章と9章から引用しているんですけれども、私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。これはちょうど献金の話ですね。一人一人ややながらでなく、強いられてでもなく、心で決まった通りにしなさい。神は喜んで与えるものを愛してくださいます。だから私たちも教会通して、もう一生懸命この強制がないようにすごく気をつけているんですね。だから私たちもこの誰かどのぐらい上げているのか調べようともしないし、ずっと教会のメンバーであっても20年30年であっても献金しているかどうか、それはあなたと神様の間で決めることですね。そして祈りながら聖霊に導かれて、はい、捧げることです。大事なのは義務だからやるんじゃなくて、喜んで神様が捧げてほしいんですね。だからいやいやとかね、強制されてるんじゃなくて、本当に喜んで捧げることは神様が喜ぶんです。喜んで捧げられないなら、じゃあもう少し待ってた方がいいと思いますね。まだ献金しなくてもいいと思います。本当に喜びを持って、神様あなたこんなに私が持っているものは全部あなたのものです、だから私はあなたの働きのために喜んで捧げたい、御国を広げるために今喜んで捧げたい、それでそういう姿勢であればもう喜んで捧げてください。でも喜んで捧げられないなら、じゃあもう少し待ってて、もう少し祈って、神様の導きで喜んで捧げましょう。で、3番目の姿勢、主イエスとその御国のために生きる。まあ、これが前に読んだ節がもう一回読みます。これはダビデの詩ですね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。29の11、主よ、偉大さと力と栄えと栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの地にあるものはみんなそうです。すべてあなたのものです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。 そしてあの特にこのマタイの10の6の10はこの私の今年のテーマ聖句の一つですけれども、皆さんこのマタイの6の9と10を一緒に読みましょうか。口に出して一緒に読みましょう。はい。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。皆さん、今年の一つの大きなチャレンジは、今年からですね、今年だけじゃなくて今年から私が御国人間となることです。御国人間、やっぱり起きた時から寝るまで私が神の御国についてビジョンを見たり夢を見たり話したり、そこで私の生きがいとなって、もうイエス様、本当にあなたが早く帰ってきて、この全ての世界中にあるこの戦争を終わらせてほしい、終わらせてほしい、この飢饉と、まあ、今でもこのイラクとシリアのその亡命者のもう何百万人が家から追い出されて、もう要はあんまりも悲しみで大きくて、だからこそイエス様が帰ってきてほしいんです。全ての戦争を終わらせて、全ての悲しみを終わらせて、みんな平等になって、それこそ御国が来ますように、この御心が天であなたの御心通り行っているように、この地でもあなたの御心が行われますように。まあ、皆さん、これが私たちの心の叫び声ですね。イエス様がこう祈りなさいと言ったんですね。まあ、だからそれがあの同じ言葉を繰り返して言うよりも、まあ、この姿勢、この心、この願い、この御国がもうますます来てください、早くイエス様が帰ってきてください、私の今日も私の人生の中であなたの支配がもっと広がるように、私の家庭の中であなたの御国が来ますように、私の職場であなたの御国が来ますように、もうどこでもあなたの御国がますます来るように、それが心の叫び声ですね。まあ、皆さんぜひ共にあの御国人間になりましょう。それがイエス様がそのように教えてくださいました。で、最後の姿勢は4番目で、自分の財産に関するその姿勢。ここであの皆さん、あのもう一度読まないんですけど、この14節は、税すべてはあなたから出たものであり、だから本当に私たちの財産は全部イエス様のものです。そして最後にあの16節ちょっと見てください。私たちの神主よ、あなたの聖なる皆のために家をお建てしようと私たちが用意をした、これらすべてのおびただしいものはあなたの見てから出たものであり、すべてはあなたのものです。皆さん、どうですか？自分の財産もイエス様のものだと本当にあの深く意識していますか？誰かがあなたの車を借りて事故したらどう反応しますか？まあ、それが大きいことだけどね、もっと簡単なことね、その、お鍋借りて返さないとか、まあ、自分のものが全部イエス様のものだったら、まあ、イエス様あなたのものだからそのままでなってほしいなら分かりました、ね、もうすごい楽ですね。自分がもちろん無責任な態度じゃないんですけども、自分がちゃんとこの管理人者としてあの自分のものよりもきちんとしないといけないんですけども、イエス様のものだからね。だけどもその意識としては、私のものを、私の口座、銀行口座、私のクレジットカード、私の車、私の携帯、私の何でもイエス様のものだ、全てあなたのものです。だから私が本当にそれが日々意識していたら、ある意味でね、本当に私が管理人者だから大事な責任ですけれども、私のものではないんですね。神様が私が管理するように あの委ねてくださってるんだけども、でも私がただ導かれた通り、だから10分の1の献金を捧げたら 90% が私が自分勝手に使ってもいいんじゃないんですね。 100% 私のお金は私の財産、 100% 神様のもの、その印として 10% から始まるんですけども、それがあのもちろんそれも自由な姿勢でね、強制ではない。でもそれが残っているお金も全部神様のものですから、だからこの洋服買おうか買わないか、あのその映画を見に行くか見ないか、全てが必要なもの、いいものですけれども、ただやるときは導かれた通りに行うか行わないかね、自分の勝手に決めるんじゃなくて、私のものは全部イエス様のものだから、聞きながらこの野菜買おうかどうか、まあ、あんまり悩まない方がいいけども、でもでもとにかく自然にあの導かれながら全部行うんですね。だからそれが意識ね、私の1円1円は全部イエス様のものですから、だから導かれた通り使っています。それが自分の財産に対するその姿勢は、全てあなたのものです、私のものではない、私が持っているものは全てあなたのものです。最後にあの皆さん、この最近私がこの箴言を改めて通読しているんですけれども、これがいい言葉ですね。箴言11-24、ばらまいてもなお富む者がいい、富む人があり、正当な支払いを惜しんでもかえって貧しくなるものがある。少しだけ少しだけ巻くものが少しだけ刈り取るね、たくさん巻くものがたくさん刈り取る、まあ、結局神様がこの寛大な心が喜ぶんですね。本当にその人々に対しても、神様の働きに対しても、ばらまいてもなお富む人になりたいんですね。ばらまきましょう神の栄光のためにあのたくさん巻きましょう。そしてたくさん刈り取る、神様の栄光のためにたくさん刈り取りましょう。お祈りします。イエス様、あなたの御言葉が本当に実践的で素晴らしい真理がいっぱい書いてあります。私たちの仕事も健康もこの体も命さえも、吸うている毎日の空気も飲んでいる水も、すべてあなたからいただいているものです。すべてあなたのものです。この体も私が持っている洋服も、すべてあなたのものです。イエス様、あなたは本当にたくさんの恵みと愛を注いで、日々私たちの必要性をすべて満たしてくださっていることを感謝します。そしてこれから今日、私たちがこの3000年前のダビデとその国民の捧げる姿勢と、あの新約聖書からのその姿勢も同じものであって、私たちがそこから学んで、お金に対する、私たちの財産に対する、いつもあなたの御心通り考えて、あなたの態度を持つことができるように助けてください。御言葉を感謝します。これから私たちが実行できるように助けてください。お願いします。聖霊で満たしてください。あなたの栄光のために生きていきます。イエス様の御名によって合わせて祈ります。アーメン、アーメン、ハレルヤ。イエス様に感謝します。